ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間をお送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境と A 班がお送りします。本日お送りするメンバーはリサと
のどかと
りさこと
そのちゃんでお送りします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ初めのやつ、りさこお願いします。
はい、いつものやついきましょうか。
はい、はい、
せーの、環境、
今日から
京都で
よくする、
せーの、
環境都班です。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、私個人的にはすごい緊張してまして、
はい、
なぜかというと2ヶ月ぶりのラジオなんですよ、私。
あ、そっか、
はい、先月7月の頭かな、うん、ちょっとお休みをしまして、はい、ちょっと皆さんには迷惑かけたんですけど、ごめんなさい、はい、でなんで休んだかっていうと、うん、まあ体調不良なんですけど、簡単に言うと、結構早い段階で夏バテをしまして、
あら
7月の初めって、もう今がすごい暑いから
確かに
どうやろうと思うんやけど、結構夏バテをしてダウンしておりました。
はい、
ということで皆さん暑いですね。
暑いすごい暑い、本当に
最近すごい暑いですね。そこで皆さんのちょっと今日はそのオープニングトークの代わりに皆さんの暑さ対策を聞いていこうかなと思います。
なるほど、
はい、なるほど、
はい、これを参考にリスナーの皆さんもしていただけたと思うので、
そうですね、
皆さんこうしっかりしたこと言ってくださいね。
はい、
レベルが、
はい、じゃあのどかからいこうかな。
私、はい、私は何やろな、塩分チャージを持ち歩いてますね。
あ、そうなんや。
前も配ったよな、みんなにゼミ中
もらった
ほんまに配った
もらったよ、私なとかが急に、うん、食べって言ってくれた、
うん、ほんまや、もろたわ。
なんかこの前私ニュースで見たんですけど、
うん、
なんていうか、水分取りすぎても熱中症みたいな症状が出るみたいな、
うん、あー、そうなんや。
そう、水分を短時間で一気に取りすぎても、うん、そういう症状が出るから、でそれを防ぐためには塩分とかもちゃんと含まなあかんっていう体に習いましたね、それを見て。だから水だけとかお茶だけ飲んでもダメだよっていう、
あ、
塩分チャージが必要だよっていうね。
だから周りの人にも塩分を配っていると。
そう、みんなにありがたい、みんなに塩分を与えるという私の使命を。
素晴らしいですね。
じゃあこれからもその使命を果たしてください。
はい、わかりました。
みんなの健康を守ってくださいね。
かしこまりました。
かしこまりました。
お願いします。
はい、はい、じゃあ次、りさこお願いします。
はい、私はそうですね、まあ、ちょっとちゃんとしたこと言うっていうか、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、私は皆さん、松本ひとし松本か、ひとし松本のゾッとする話はご存知ですか？
お嫌いなやつやわ。
そう、私も嫌いなんですけど、うん、ゾッとする話の中で、怖い話っていうのをね、芸人さんが、次々に語っていくみたいな番組なんですけど、それを見てクールダウンしてます。はい、
好きやね、それ。
そうなんですよ、もう YouTube で漁って、すごい夜な夜な見てます。
怖い、夜な夜な。
なるほどね、
涼しくなりますか？
はい、すごい涼しくなります。体感3度ぐらい下がるかな。
血の気引いてるね。
そうそうそう。
なるほどね。
じゃあもうぜひ試してみようかな、じゃあ今日から、う
ん、試してみて。
夜な夜な、
夜な夜な見ます。じゃあ
これが暑さ対策ですね、私の。
はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、そのちゃんお願いします。
はい、なんかすごい、はい、なんかしっかりしたことと結構体感的な話が続いたんですけど、僕は皆さん知ってか知らずか知らないですけども、紅茶が大好きなんですよ。
うん、
確かに、
うん、
ですね。まあ紅茶ってあんまり水出しをしないもので、
うんうんうん、
冷たいものは結構作るのがめんどくさいかったりするんで、僕は結構真夏でもホットで飲むことで自分の体温を上げて、もうなんかちょっと適応していこうかなと。
もう一体化するという
ね。そうそうそうそう、
自分から温度を合わせにいくという。
そう、
もうなるほどね。
それでなんか紅茶飲むと結構気分落ち着くじゃないですか、
はい、
それでなんか熱くてイライラする心も落ち着かせて、うん、もう同化することで、うん、もう僕の精神状態は保たれてるわけですね。
はい、
はい、独特のね
新しい
暑さ対策ですね、うん、暑さに暑さで対応するっていう、
あえて暑さでかぶせるみたいな感じかな。
でもやっぱり暑い日に暑いもの食べるってちょっと優越感ないですか。
確かに鍋とかはちょっと食べたくなる気持ちはわかる。
そうそうそうそう、
冬にアイス食べたくなるのも一緒。
そうそうそうそうそう
かもしれへん。
それと一緒です。
なるほどね。
どうですかリサ、何か試したいものありましたか。
試したいもの、
うん、
どうやろう。でものどかには塩分もらえるし、これで塩分チャージはできてるんですよ私の。
完璧や。
で今日から夜な夜なあの、うん、漁るので YouTube を、
はい、
明日から、うん、あの、うん、あの何っけ、アイスの紅茶じゃなくて、うん、ホットの紅茶を
お願いします。
飲もうと思います。じゃあ私は
参考に、
はい、もう私これ以上夏バテしないですね。じゃあ今年はもうこれで、は
い、元気に頑張っていきましょう、
はい、元気に頑張ります。
はい、
ということでですね、ちょっと今前半は暑さについて触れたんですけど、うん、
はい、
ちょしれっとコーナー次行っちゃうんですけど、
はい、
次はトークリレーのコーナーになりまして、
はい、
でちょっと前の話と関係あって、はい、で8月のテーマは猛暑というものになります、
うん、はい、
ここから4週にわたって猛暑について、はい、うちのゼミ生たちが語っていくので皆さん聞いていただけたらと思います、
はい
はい、では環境と A 班からはリサコお願いします。
はい、りさこです。今回はテーマが猛暑ということで、皆さん連日暑い日が続いてますがいかがお過ごしでしょうか。
暑いです。
暑いですね。さっきね暑さ対策も紹介、うん、独自のね、はい、暑さ対策を紹介させていただいたんですけれども、うん、皆さんもね塩分とかしっかりとってもらって、うん、ね、対策してください。あとクーラーとかね室内でちゃんと、
ね、
つけるようにしていただいて、
うん、
いい感じにこう夏を乗り切ってほしいなと思います。
はい、
はい、
でこっからトークリレーなんですけれども、
はい、
皆さんアイスは好きですか。
好き、
大好き。
アイス好きですか。何のアイスが好きですか。じゃあそのちゃん何が好きですか。
高いな。
お高いね。
そういうな、
リッチな。
でもそんな食べないからね。たまにご褒美として食べる、
ね、なるほどね、うん、はい、美味しいですよね。
いい、
は
い、
じゃあリサは何のアイスが好き。
私はあのチョコモナカジャンボが好き。
あ、うまい、安定にうまいな、あれは
よく食べてるあれ、
うん、私も高校生の頃よく食べてました。
、うん、
はい、じゃあのどかはどういうアイスが、
うん、アイスボックス。
あ、アイスボックスな。
はいはいはい、美
味しい、
うん、
ねえ、今年の夏ももう食べたかな、みんな。
もう食べた。
食べた。
もう2つぐらい食べてる。
結構食べてるんやな。はい。
でも食べてないな。
食べてないんや。
うん。
あれは
すす
めや。
食べました。
食べた。なんかの時に、うん、多分もう暑すぎてたまらんなってコンビニ入った記憶がある。
そうね、アイスボックスね、皆さん好きだと思うんですけど、
うん、
すいません、ちょっと秘宝が入ってしまいました。なんと連日の猛暑で評価がバカ売れして。品薄状態で販売休止になってしまいました。
そうなん、
喉が大丈夫
か、どうする、
もうやばい、
もうやばい。
終わったな夏。
あれ終わった、私の夏終わった、
終わった、
ね、もう連日の猛暑で、
うん、
なんでの。
今結構言おうとしてたけどね。
そう、そう、なんでかっていうと、うん、猛暑の影響で、うん、販売量が想定を上回った結果、うん、製造が追いつかなくなってしまったことが理由となっています、
うん、
はい、
うんうん、
で、
うん、
今そのグレープフルーツかな、
うん、
アジのアイスボックスが販売休止になってるんですけど、
うん、
ちなみにまだブドウは販売継続ということになっていますので、はい、
そうですね。ブドウまだ食べたことないです。グレープフルーツ愛してたんで。
あ、そっか、はい、やっぱお気に入りの味がね、はい、なくなってしまうのは悲しいと思うんですけれども、はい、本当にこんなこともあるんやと思いました ね、 ね、アイスって常にあるもんやと思ってたし、はい、ね、品薄状態とかなるんやと思って、
うん、
びっくりしました。はい、
なんか結構人気が出すぎちゃうと休止したりしますよね。なんか日本のウイスキーとかも確かそうでしたよね。
そうなんや。
うん、源ちゃんがすごい悲しんでました。
うちのね、環境とのね、
そうそうそう、
はい、源ちゃん
あれが飲めないのかみたいな感じで
ロスになってますね。
そうだね。
でちなみにサクレレモンっていうアイス、うん、ご存知ですか、う
ん、ある。
あのアイスも実は、休止を発表しております。
へー、
もうどうすんねん日本
ねえ、
日本的な問題、
氷なくなっちゃうよ
氷はあるんや
寂しいな、
評価がないんや。
そうで、みんな次々にね販売を惜しむ声があって、
うん、
アイスボックス販売中止なの、死んじゃう、夏乗り切れないとか、
のどかやも
う、のどかが書いたよ、ね、
サクレもアイスボックスも販売休止とか、俺はこの夏どう生きて、この夏どう生きていけばいいんだっていうね、もう販売休止を惜しむ声が次々と寄せられているということなんですけれども。
なるほど。
どうですか
どうですか
悲しいですかね。
そうですね、僕は、まあ、結構アイス食べない派の人間なんで、
はあ、
まあまあそうなのかって受け止める反面やっぱり、まあ、15年間ぐらいずっとコンビニに並んでたものがなくなるっていうのはちょっと、うん、なくなる、まあまあ今年の夏はなくなるっていうのはちょっと寂しいものがありますね、うん、この年になると結構そういう、まあ、何やろ、そういう仕組みとかが、
うん、
きちんと自分の身の回りで起きてることが見えてきて、うん、まあ、ちょっとそういうものが見えるようになってきたんで、うんうん、まあ、悲しい反面そういう成長的には嬉しいかなって思いますね。
自分の中でね。
そうね、大人になったのかなぐらいの、
ね、なるほどね。
そうそうそう、
いやでもなかなかショックですよね。
そうだね、のどかとかすごいもうさっきから絶望的な顔してるもんね、
うん、どうしよう、
どうしよう、
好きやった、
元気なくなっちゃったのどかの、
好きやっただ
って安いし、
うん、
いっぱい入ってるし、
うんうん、
最適やね夏乗り切るためには。
これがねアイスボックスの製造会社に届いてたらもう一回ちょっと考え直してもらえるか
そう、ちゃんとね声を届けて、
はい、
行ってほしいと思います。あ、でも ね、
うん、
悲しむことはありません。
お、
はい、なんと再開9月に予定しております。
9月、
はい、9月の中旬からまたサクレアイスおよびアイスボックス食べれるということで、
はい、
やった、
よかった、
よかった。
ちょっとね8月はねちょっともう食べられないということになっているんですけれども、うん、ね、
はい、
ソロちゃん何笑ってんの、
意外と早かった
この話は何やったやろうと
思っていやでもね猛暑でこういったね影響もあるんやっていうね、うん、
なるほどね、
当たり前にいつも並んでるものがねなくなってしまうっていうこの悲しさがね、うん、ちょっとショックやなと
そうやね、
改めて気づかされるっていうことでね、うん、はい、この題材選ばさせていただきました今回は。
はい、
はい
はい、よかった、
うんうん、安心した、
うん、遠距離恋愛かな、
ね、やっぱりアイスボックスと我慢しよっか、うん、じゃあ、うん、
我慢する1ヶ月なら、
うん、すごいドヤ顔で言うねさすがです。
はい、じゃあトークリレーこの辺で締めさせていただきます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ではまだまだ暑さは続くようですが、皆さんお気をつけてお過ごしください。ここで本日の1曲参ります。本日お送りする曲はスマップさんのバンバンバカンスです。どうぞ。
アッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスマップさんのバンバンバカンスです。さて後半からは私たち環境都の環境都班の活動について紹介していきたいと思います。ではまず近況報告をのどかにお願いしたいと思います。
はい、近況報告いきます。
はい、
はい、私たち今何してますけん。毎日毎日
マスケーつってね。いやいやいや、何もないですよ。
今はこうアンケート作ってますね。
はい、
アンケートしてますね。
毎日作ってますね。
京都市で活動してるんですけど、京都市のこう食品に関わる企業、
はい、
製造業であったり卸売業であったり飲食店であったり、そういうところは全部で大体1万5000ぐらいあるんかな。
はい、京都市だけでね。
そうですね、京都市だけであるですけど、そのうちのもうほんのに本当に少しですけども、うん、まあ、データとなる数だけを抽出して、
はい、
私たちがね活動に関して知りたいことであったりとか、
うん、
その社会の意識とかを知るために調査票を作ってます、
うん、
でいろいろもうね、はい、毎日話して、
うん、
内容が違うこうじゃないこうじゃないって言いながらも進めてるんですけどね、はい、
試行錯誤してる ね、
う
ん、
どうですか最近の活動。そのちゃんは
そんなバーみたいな聞き方するの最近どうですかって毎日話し合ってるんじゃない
どうそれが
最近どうって。
そうですね、まあまあもうちょっと深く言うと、うん、まあ自分たちがこのアンケートを通して一番知りたいのが、うん、この、まあ、現在日本の、まあ、知ってちょっと京都内だけでアンケート取るんですけど、
うん、
まあ、日本で生ごみ、まあ、食品が燃やされてしまうこの現状っていうのがどうして起きてしまうのかっていう、まあ、社会構造を見るためにやってるわけじゃないですか、リサ。
はい、
それについてはどう思いますか。
めっちゃ降ってくるやん今日。リレーなんこれ。次リサこかな。じゃあ
そう目あったからね、やっぱりね、うん、
なるほど。
社会構造についてどう思いますか。
そうね、まあ、取ることに対して、まあ、取った後どうしたいなみたいな
アンケート。
そうそうそうそう。
めっちゃ難しいな。
うん、
どうしようかな。
なかなかね。
はい、
難しいな。でもなんかその、うん、やっぱり取るからには意味のあるものにしたいじゃないですか。
うん、確かにね。
こんだけもう2ヶ月ぐらいかな、
うん、
この調査票の話し合いを永遠にやり続けて。
間違いない。
ね、あでもないこうでもないよね。
毎回毎回今日で終わりにしよう、今日で終わりにしようって言いながら1ヶ月ぐらい経ちましたんで。
間違いない。
せっかくそう、うん、こんなに結構時間をかけて頑張ってることなので、
うん、
やっぱ取ってもなんかあんまり意味なかったみたいなものにはしたくないですね。
そうやね。
はい。リサコはどう思いますか。
そうですね、うん、まあ食品ロスももったいないですけど、
うん、
そのアンケートが意味のないものになってしまうのももったいないと。
確かに。
考えた期間がね、
うまい、
はい、
と思いますね。はい、
ね、時間もねやっぱお金ですもんね。
そうですね、
うん、
でもやっぱりアンケート取ったからにはね、なんか、うん、皆さんのね意識のところのにも何か影響訴えることができれば、ね、
はい、アンケート送ることで啓発にもなるって感じですかね、はいはい、
そうやね、
うん、
はい、
ありがとうみんな。
どうしました。
そうですね、このアンケートを通して、うん、こうなぜこう日本ではこんなに食品ロスが出てしまっているのかとか、
うん、
まあ、京都でその対策ができるなら、はい、他のところでもできるだろうというね、
うん、
モデル都市になるためにもちょっとねもっとしっかりアンケートデータ化していきたいと思います ね、
ね、はい、アンケート僕その中で一番好きな質問があるんですよ、はい、なんか社会構造を知るために、
うん、
まあ、いろんな業種にアンケート取るじゃないですか、
うんうん、
まあ、製造業だったり卸売業、うん、外食業っていう、まあ、あとは小売店か、
うんうん、
この4つに取るわけなんですけど、うん、この4業種が思う一番食品ロスを出してしまう原因となってる、
うん、
まあ、一番悪いのは誰でしょうみたいな、
うん、
ちょっと尖った質問するじゃないですか、
うん、はい、ありますね。
なかなかこんなアンケートないなと思って、
はい、
僕結構まあ、好きなタイプの質問なんですけど、
はい、
のどかさん どう思いますか？
どう思いますか？
うん、まあこのアンケートを取ることでやっぱり得られるものって絶対あるわけじゃないですか、
うん、
まあ、かける思いとかを最後に言ってほしいなと思って、
はい、
なんかやっぱり並々ならぬ思いでのどかさんやってはるじゃないですか。
みんなね、
うん、
みんなやってるね、
やってるね、
はい、
やっぱり僕聞きたいな思て、
思て
僕聞きたい思て
何それを、ね、
うん、
やっぱりこうアンケートを取って、さっきも言ってたけど社会構造を明らかにするって言ってたけど、
はい、
多分こういろんな今社会で課題がある中で、
はい、
それ多分こう自分以外の人をのせいにしてたりとか、
うん、
自分とは関係ないって思ってるからこそそういう課題が浮き彫りになってしまっ、
うん、
してしまったりしてると思うんで、やっぱりこのアンケートを通して社会の、まあ、働いてる人たちもそうやけど、みんながどう思ってるかっていうのをちょっとでも明らかにできたりとか、あとは自分たちのこう社会に出る上でとか、これから日本で生きていく上でなんかのきっかけになればいいかなって思います。
あら、素晴らしいですね。
素晴らしい
コメント、
すごいなんかすごいなんか偉大なことを、
なんでそうなんね
将来のことまで
ね、
はい、絡めながら、
ね、振りが多い回ですね。ちょっとみんなそれぞれね、
もう爆弾ゲームみたいな、
楽しい ね、
はい、
ラジオ楽しい、
ラジオ楽しい
ぐらいですね、
はい
はい、あとは私たちの活動である第3回京ゼロマーケットをね、また8月の25日に次開催します。
はい、
で、これもねまた無料スーパーというものがやるんですけども、
はい、
無料スーパーっていうのは各家庭とか企業でもう食べないけどまだ食べれるものを集めて求めてる人に提供するっていうものなんですけど、それをまた8月21日と8月24日の14時から17時まで深草の町屋キャンパスにて食品回収というものを行ってます。
はい、龍谷大学のね、
は
い、
そうですね、
町屋キャンパスですね、
はい、はい、で前も地域の方から回収して何人かはね、うん、ちゃんと家から探してまで持ってきてくださって、はい、で今回はなんと、
はい、
新聞とかニュースリリースっていうのを見て、
うん、
こう地域の方から電話がかかってきてね、実際に協力したいって言ってくださる方が出てきて、
はい、
もう私たち嬉しかったです ね、それは
すごいことですよね、
なんか
自ら ね電話かけてきてくれはって、はい、用意しとくよみたいなね、うんうん、言ってくれはったんですよね。
すごい、
はい、
地域にねちょっとずつでも本当に浸透してきてるのかなっていうのを感じつつね、
はい、
はい、これからも頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。では次に、最後にですね、そのちゃんの方から豆知識の方お願いします。
はい、そのちゃんです。じゃあ今から豆知識の方紹介していこうと思うんですけども、
はい、
まあ最近ちょっと食品を無駄にしないためだったり、
うん、
食品を使った、
うん、
なんだろう、無駄にならない工夫を紹介してたと思うんですけども、
うんうん、
ちょっと最、まあ、今日は基本に立ち返って、うん、賞味期限と消費期限の違いを改めて見つめ直すことによって、食品を無駄にしないっていうことをちょっとね、はい、やっていこうと思います。
はい、
まず、まあ、賞味期限消費期限、
うん、
まあ、環境都で活動してたら、まあ、嫌でも聞く言葉じゃないですか。
はい、
まあ、多分結構簡単なものだと思うんですけども、うん、ちょっとじゃあリサから順にどう違うか、まあ、何が違うのかっていうのを簡単に挙げていってもらおうかなと、まあ、本当にポンポンって感じでいいんで、
ポンポンでいいの？
あ、違う、ポンポンじゃなくてちょっと言語化してね。
あ、なるほどね。
ポンポンと、
うん、消費期限の方ですね。
うん、
消費期限は、お惣菜とか、
うん、
そういうなんか結構すぐ食べなあかんものにつけられているというか、それにこう与えられている期限で、
うん、
結構それを過ぎちゃうと、まあ、ちょっと危ないというか、
うん、
過ぎて食べちゃうとこうお腹痛くなっちゃったりするのかなと思うんですけど、賞味期限というものは美味しく食べられる期限なので、
うん、
それを過ぎるともう絶対食べられないとかそういうことではない期限だと私は認識しております。
あら、もう一発目でほぼ完璧な回答が、
よかった
。のどかがすごいグッと押してくるんですけども、
はい、
そうですね、その通りですね。
その通り、
まあ、消費期限は、まあ、傷みやすいものについてて、まあ、その期間を過ぎるとあまりちょっと食べるとちょっと危険かもしれないよと、
はい、
まあ、そう、大体5日以内表示されているもので、うん、賞味期限っていうのは、そうですね、美味しく食べられる期間ということで、まあ、過ぎたとしても自分のちょっとさじ加減じゃないですけども、うん、匂いだったり、まあ、色だったりを気にしながら、うん、ちょっと何ですかね、自分の感覚で見て食べることも、はい、まあ、できますよ。まあ、でもどれにしたってちょっと早めに処理はしてほしいな、うん、ということなんですけども、
うん、
ちょっと最近何ですかね、ごっちゃになってる方が割と、はい、多いなと、ね、活動してる中でも思うので、はい、うん、ちょっと今日聞いてる皆様はそういう賞味期限消費期限っていう、まあ、スーパーとか、うん、まあ、ケーキとかね、お惣菜とか絶対ついてるものになるので、うん、そこら辺を意識してもらうことが、まあ、もったいない精神、
はい、
まあ、生ごみ食品ロスを減らす一番の鍵なんじゃないかなと思います。ということで、はい、本日ちょっと短いですけども、はい、豆知識の方終わりたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ではそろそろですがお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
収録日の本日は8月7日になるんですけど、
はい、
本日実は滋賀県の琵琶湖花火大会滋賀県でですね琵琶湖花火大会が行われておりますが、
はい、
私たちは元気にラジオ頑張りました。
頑張りました、
はいはい、どうでしたか皆さん。
楽しかったです。
花火よりねラジオの方が楽しいよ ね、
ね、
当たり前
当たり前、
うん、
貴重な経験やしねラジオできるっていう。
花火はねいつでも見れるからね。
そうやね、
うん
う
ん、
ね、うん、
はい、では、各地でこれからもお祭りとかこれたくさんあると思うんですけれども、
はい、
熱中症には気をつけて楽しい夏をお過ごしください。では本日は環境と A 班がお送りしました。次の私たちの放送は1ヶ月後です。来週は東近江班がお送りします。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはリサと
のどかと
リサ子と
そのちゃんでお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。